メッセージ4、すべてを含む無限に拡張するキリストをすべての積極的な事物の実際として知り、経験する。オーバービュー、キリストが日ごとの飲食、週ごとの安息日、月ごとの新月、年ごとの祭りの享受の実際であることは、彼があらゆる積極的な事物の実際であることを示します。それはまた、キリストの宇宙的な拡張を暗示します。すべてを含む無限に拡張するキリストは、吸引力に満ち、豊富な磁力を持っており、聖書の本質です。旧約は、人物、動物、植物、鉱物、捧げ物、食物を用いて、キリストを記述しています。新約において、キリストは実際の霊であり、キリストの追随できない抱負を私たちにとって実際とします。その霊は、主の言葉を通して、このすべての抱負を私たちの中へと注入し、分与します。頭であるキリストを享受すればするほど、私たちは体の感覚を持ち、復活の中に入り、天然の存在から救われ、天上にもたらされます。私たちはキリストの抱負を享受して、体の建造に至ります。ローマ数字1、そういうわけで、食べることと飲むことについて、あるいは祭りや新月や安息日について、誰にもあなた方を裁かせてはなりません。これらは来たるべき事柄の影であって、その本体はキリストにあります。あなた方をふさわしくないと言って裁く者に、あなた方の賞を騙し取らせてはなりません。A、コロサイ2章17節における本体は実質であり、人の体のようです。律法における儀式は、人の体の影のように、キリストの影であり、キリストは福音の実質、また実際です。コロサイ人への手紙は、そのようなすべてを含むキリストが、神のエコノミーの中心であるということを明らかにしています。B、日ごと、週ごと、月ごと、年ごとに、キリストはあらゆる積極的な事物の実際であり、このことはすべてを含むキリストの宇宙的な拡張を暗示します。1、日ごとにキリストは私たちの食物と飲み物であり、このことは私たちの満足と強化のためです。第一コリント10章3節、そして皆同じ霊の食物を食べ。2、週ごとにキリストは私たちの安息日であり、このことは私たちが彼にあって成し遂げ、安息するためです。マタイ11章28節から29節、すべて労苦し重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば私はあなた方に安息を与える。私の首輝きを追い、私から学びなさい。そうすれば、あなた方は魂に安息を見出す。3、月ごとにキリストは私たちの新月であり、このことは暗闇の中で光を伴う新しい開始です。4、年ごとにキリストは私たちの祭りであり、このことは私たちの喜びと享受のためです。C、すべてを含む無限に拡張するキリストは、吸引力に満ち、豊富な磁力を持っており、聖書の本質です。D、文脈によれば、コロサイ2章18節の章は、影の本体としてのキリストに対する享受です。私たちの章を騙し取られるとは、キリストに対する主観的な享受を騙し取られることです。E、私たちの必要は、主観的なキリストが私たちの享受となって、私たちの内側で神聖な啓示を完成することです。もし私たちがキリストに対する経験と享受に欠けるなら、神の啓示にも欠けます。F、私たちが日ごとに行うことは何であれ、キリストがその事柄の実際であることを私たちは思い起こすべきです。私たちが日常生活の中で訓練してキリストをすべての物質的な事物の実際とするなら、私たちの日常の歩みは、徹底的に変えられ、作り変えられて、私たちはキリストに満ちます。G、私たちは日ごとに、キリストを私たちのすべての必要の実際として享受する必要があります。1、キリストは私たちの息です。2、キリストは私たちの飲み物です。3、キリストは私たちの食物です。4、 キリストは私たちの光です。ヨハネ一章四節。彼の中に命があった。この命は人の光であった。八章十二節。イエスは彼らに語って言われた。私は世の光である。私に従う者は、決して暗闇の中を歩くことがなく、命の光を持つ。五、キリストは私たちの衣服です。六、キリストは私たちの住まいです。
ローマ数字に、すべてを含む無限に拡張するキリストは、宇宙におけるすべての積極的な人物の実際です。A、宇宙とその中のすべてのものと人は、キリストを記述する目的のために創造されたので、彼はご自身を彼の弟子たちに啓示するとき、どのような環境の中でもご自身の霊障とするものや人物を容易に満たすことができました。B、旧約は6つの主要な部類のものを予表として用いてキリストを記述しています。それは人物、動物、植物、鉱物、捧げ物、食物です。1、人物はキリストを予表します。例えばアダム、メルキゼデク、イサク、ヨナ、ソロモンです。2、動物はキリストを予表します。例えば子羊、獅子、牛、ワシ、カモシカです。植物はキリストを予表します。彼は命の木です。例えば、ブドウの木、リンゴの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木です。木の様々な部分もキリストの予表です。例えば、根、切り株、芽、若枝、枝、実です。4、鉱物はキリストを予表します。例えば、金、銀、銅、鉄、様々な種類の石、生ける石、岩、炭の石、長石、土台の石、宝石です。5、捧げ物はキリストを予表します。例えば、罪のための捧げ物、違反のための捧げ物、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、部屋の捧げ物、揺り動かす捧げ物、あげる捧げ物、注ぎの捧げ物です。6、食物はキリストを予表します。例えば、パン、小麦、大麦、ブドウ、イチジク、ザクロ、オリーブ、シシ、蜜です。し、新約において、キリストは実際の霊であり、彼である全ての追随できない抱負を私たちにとって実際とし、私たちを神聖な実際としての彼ご自身の中へと導きます。D、すべての予表の実際の要素は、その霊の中にあります。その霊は、主の言葉を通して、このすべての抱負を私たちの中へと注入し、分与します。ヨハネ6章63節、命を与えるのはその霊である。私があなた方に語った言葉は、霊であり、命である。エフェソ6章17節から18節、また、救いの株道を、受け取りなさい。さらにその霊の剣、すなわちその霊である神の言葉をすべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての聖徒のために向きと願い求めの限りを尽くして、そのために目を覚ましていなさい。ローマ数字3、すべての積極的な人物の実際であるキリストは、体の頭である方です。ですから、頭に結びつくとは、キリストをすべての積極的な人物の実際として享受することです。コロサイ2章19節、頭に結びついていないのです。この方から、体全体は、節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。え、私たちがすべてとして享受するキリストは体の頭であるので、私たちは彼を享受すればするほど、ますます体に対して感覚を持ちます。1、これが示しているのはキリストを享受することを単独の事柄ではなく、体の事柄であるということです。2、私たちはキリストを享受すればするほど、ますます体の他の主体を愛しません。コロサイ1章4節、それはキリストイエスにあるあなた方の信仰と、すべての聖徒に対して互いているあなた方の愛を聞いたからです。B、キリストの主得権は復活の中にあるので、キリストを享受 することは自然に私たちを復活の中へともたらし、私たちを天然の存在から救います。し、キリストを享受することは、私たちを昇天において天上へともたらします。私たちは、私たちの霊の中の命を与える霊としてのキリスト、頭を享受することによってのみ、経験的に天にいることができます。コロサイ3章1節から2節、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共に復活させられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこには、キリストがいて、神の右に座しておられます。あなた方の思いを地にあるものにではなく、上にあるものに置きなさい。D、私たちはキリストを享受し、頭としての彼に結びつくとき、すべてを含む無限に拡張するキリストの抱負を吸収します。これらの抱負は私たちの中で神の増し加わりとなり、それによって体は成長して、それ自身を立て上げます。コロサイ2章7節、すでに彼の中に根ざしており、そして建造されながら、また教えられたように信仰において堅固にされながら感謝にあふれて。
クルーシャルポイント1、毎朝王をロードはじめ、朝ごとの復興を実行し、主と共に喜びと活力を持って出勤すれば、要求に満ちた職場は良き地となる。アウトライン1、私たちが日ごとに行うことは何であれ、キリストがその事柄の実際であることを私たちは思い起こすべきです。私たちが日常生活の中で訓練してキリストをすべての物質的な事物の実際とするなら、私たちの日常の歩みは徹底的に変えられ、作り変えられて、私たちはキリストに満ちます。私たちは忍耐を持っていると思うかもしれませんが、真の忍耐はキリストご自身です。神はおられますが、この神はキリストの中におられます。人はいますが、この人はキリストの中にいます。巫女はおられ、この巫女はキリストです。命はありますが、キリストだけが真の命です。光はあり、そしてこの光はキリストご自身です。毎朝私たちは衣服を着るとき、キリストが私たちを真に覆うもの、真の衣服であるという感覚があるでしょうか。私たちがベッドに横たわろうとしているとき、キリストは私たちの真の安息、真のベッドであるという認識を持っているでしょうか。私たちは帰宅しようとしているとき、主が私たちの家、住まいであるという感覚を持っているでしょうか。2階に歩いて行こうとしているとき、キリストが私たちの真の階段であり、彼を離れて上がることも降りることもできないことを認識しているでしょうか。門を出ようとしているとき、私たちは主に、主よ、あなたは私の門であり、入り口であり、出口ですと告げるでしょうか。私たちはキリストをこれらのすべての項目の実際として経験しているでしょうか。私たちは主に、主よ、あなたは私の太陽、私の月、私の道ですと告げることができるでしょうか。私たちの目標は、印刷された白黒の文字に従って聖書を単に理解することではありません。そうではなく、私たちは神の生ける御言葉に来て、キリストが全てであるという深い感覚を得て、この経験の中へともたらされつつあります。これは神が過去の永遠に計画されたことであり、神が今日行っておられることです。これを認識している種の子供たちはほとんどいませんが、神の意図はキリストが私たちにとって全てとなられることです。これが神の意図であるので、私たちは実行上の道を学んでキリストを経験し、彼と接触し、彼を適応しなければなりません。適応、青年在職、大学院生編、ピリピ1章19節。というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる教義を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。コロサイ2章17節、これら、飲食、安息日、新月、祭りは、来たるべき事柄の影であって、その本体はキリストにあります。キリストは宇宙の中のあらゆる積極的な事柄の実際です。例えば、キリストは食物、家、家族、友人、恩師、上司、先輩、 名誉、知恵、力、望み、光などの実際です。詩歌388番。キリストの中にはこれらすべての実際があります。そしてキリストは今日すべてを含む命を与える霊であり、あなたが自分の霊を活用して主の皆を呼び求め、聖書の言葉を祈り読みするとき、命を与える霊に触れ、キリストの中のすべての実際を享受することができます。青年在職者であるあなたは、キリストを喜びと活力として経験してください。主の中でいつも喜んでいるため、朝起きたらまず、オーノーではなく、オーローで始めてください。オーノーには、今朝は特に疲れが取れていない。今朝は寝不足で頭痛がひどい。今日は会社で嫌な上司と会議がある。などの消極的な考えが含まれています。オーノーで始めると、暗い気持ちで会社に行くので、最終的に会社に行きたくなくなり、当然業績も上がりません。しかしあなたが、オーロードで始めるなら、喜びと活力で満たされます。朝目が覚めた時に、オーノーというのではなく、単純に例を活用して、オーロージーザス、オーロージーザスと言ってください。これは起きた時に思いを肉につけない良い訓練です。思いを肉につけて、オーノーと言うと、苦しみ、悩み、わめき等で満たされるので、暗い顔をして会社に行くことになり、いやいや仕事をすることになります。思いを肉につけると、ゴーイングダウンの生活が強いられ、思いを霊につけると、ゴーイングアップの生活が期待できます。ローマ8章6節。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。オーロージーザスで起きてから身支度をして団体の朝ごとの復興を実行した後、主と個人的に交わる時間を持ってください。そして喜びと活力を持って主と共に会社に行ってください。一旦会社に行くとあなたには集中力、理解力、忍耐力、英語などの語学力、洞察力、協調性、行動力、他者を正しく巻き込む力、突破力などが必要になります。キリストはこれらすべての能力の実際です。ですから要求に満ちた職場は、実は良き地、すべてを含むキリストを経験する領域になることができるのです。祈り、オーシューイエスよ、キリストはあらゆる積極的な事柄の実際です。毎朝主の皆を呼び、思いを霊につけて一日を開始します。団体の朝ごとの復興と個人的な朝ごとの復興によって喜びと活力を得ます。こうすれば私の要求に満ちた職場がキリストをあらゆる能力として経験するための良き地となることができます。主を賛美します。アーメン。
クルーシャルポイント2。学校生活において語りかける霊の語りかけを聞き、導かれ、この世から性別される。アウトライン1、新約において、キリストは実際の霊であり、彼であるすべての追随できない抱負を私たちにとって実際とし、私たちを神聖な実際としての彼ご自身の中へと導きます。アウトライン2、その霊は主の言葉を通して、このすべての抱負を私たちの中へと注入し分与します。神は私たちに順風満帆で、地から天まで、この時代から王国時代に至るまで、順調な環境を決して約束されたのではありません。人には常に問題があります。しかしながら、クリスチャンと未信者の違いは、私たちクリスチャンは苦悩の中でも、なお歓喜することができ、思い煩わないことです。実は、私たちが歓喜することができるのではありません。そうではなく、その霊が私たちの中で歓喜されるのです。主に感謝します。主は私たちに聖書を与えてくださいました。それはとても尊いのです。その本質と範囲はキリストであり、聖書が語っているこのキリストは、最終的にその霊となられました。ローマ8章16節は言います。その霊ご自身、
私たちの霊と共に証ししてくださいます。これはその霊が私たちの中にいて、私たちと共に語られることを意味します。啓示録2章7節は、その霊が諸教会に言われると言います。その霊は語る霊です。ですから主イエスは言われました。私があなた方に語った言葉は霊であり命である。これは主の言葉、主の霊、主ご自身が一であり、決して分離され得ないことを示しています。私たちは日ごとに霊を活用して、主の言葉を祈り読みし、豊富な供給を彼から取り入れるべきです。なぜなら主の言葉は霊であり、また命であるからです。適用、新人及び青少年、大学生編。主を信じている人にとっても、信じていない人にとっても、人生は苦難に満ちています。苦難を通して人は何かを学ぶかもしれません。しかし、神の目から見て、永遠の観点から見て、神の成分がその人の中に増し加わらなければ、あなたが何を学んでも永遠の価値はありません。しかし、主を賛美します。信じたあなたは苦難を通して作り変えられ、主の中で成長することができます。苦難の中で前進し作り変えられるために、あなたは朝ごとの復興を通して主の神聖な語りかけを聞くこと、苦難を伴う学校生活で続けて主の語りかけを聞くことを実行してください。学校に行くと様々な苦難があります。その時あなたは次のように祈るべきです。おう、主イエスよ、人の人生には苦難が伴います。しかしクリスチャンにとって苦難には栄光の目標があることを感謝します。私は苦難を経過しても作り替えがないことを恐れます。永遠の価値があるのは神だけです。神ご自身が私の中で私を更新し作り替えてください。作り替えのために霊を活用して主の語りかけを聞き、語りかけに開き続けることができますように。そうすれば主は私を一歩一歩導いてくださり、同時に栄光から栄光へと作り変えてくださいます。神の言葉を祈り読みすることと、あなたの学校生活は密接な関係があります。その霊の語りかけを持つことができれば、主が用意されたあらゆる環境、あらゆる人、あらゆる出来事の中で、あなたは問題を主の中で適切に解決することができます。ダニエル10章19節、そして彼は言った。たっ飛ばれる人よ、恐れてはならない。平安があなたにあるように。強くありなさい。そうだ、強くありなさい。彼が私に語ったとき、私は力を受けて言った。主よ、語ってください。あなたは私を力づけてくださったからです。主はあなたが若いときに、あなたを救ってくださいました。主を賛美します。あなたはローマ1章の以下の御言葉を祈り読みして、神を礼拝し、キリストを高く上げてください。この世から来るあらゆる堕落した思想の根本原因は、神を礼拝しないこと、キリストを高く上げないことです。語りかける霊に従って、あなたが神を礼拝し、キリストを高く上げるなら、あなたはこの世から性別された学校生活を送ることができ、主に導かれ祝福されます。ローマ1章18節。さて、神の激怒は、不義をもって真理を抑え込む人たちのすべての不敬虔と不義の上に、天から掲示されています。20節。神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来明らかに見られており、作られたものによって認められているので、彼らには弁解の余地がありません。21節。彼らは神を知っていながら、神として彼に栄光を得させず、感謝もせず、かえって彼らの思考は虚しくなり、彼らの愚かな心は暗くなりました。25節。彼らは神の真実を虚偽に変え、そして創造主ではなく、被造物を拝み、それに仕えました。創造主こそ永遠に褒めたたえられるべきです。アメン。26節。こういうわけで神は彼らを恥ずべき 劇場に任せられました。すなわち彼らの中の女たちはその自然の関係を不自然なものに変え、27節、同じように男たちも女との自然の関係を捨てて、男は男と互いに情欲を燃やし、不自然なことを行い、そしてその過ちの当然の報いを自ら受けています。28節、また彼らは自分の知識の中に神を持つことを認めようとしなかったので、神は彼らをその認めようとしない思いに、すなわちふさわしくない事柄を行うことに任せられました。29節、彼らはあらゆる不義、邪悪、むさぼり、悪意に満ちており、また、妬み、殺意、争い、欺き、憎悪に満ち、30節、告げ口する者、陰口を言う者、神を憎む者、不尊な者、傲慢な者、誇る者、悪事を企む者、親に逆らう者であり、32節、このようなことを行う者が死に値するという神の義なる裁きを彼らは十分に知っていながら、それらを行うばかりでなく、それらを行う者たちと共に楽しんでいます。
クルーシャルポイント3、キリストは体の頭であるので、キリストの経験は私たちを体の建造にもたらす。アウトライン1、すべての積極的な事物の実際であるキリストは、体の頭である方です。ですから、頭に結びつくとは、キリストをすべての積極的な事物の実際として享受することです。アウトライン2、私たちがすべてとして享受するキリストは、体の頭であるので、私たちは彼を享受すればするほど、ますます体に対して感覚を持ちます。アウトライン3、キリストの統治権は復活の中にあるので、キリストを享受することは、自然に私たちを復活の中へともたらし、私たちを天然の存在から救います。キリストに対する享受に欠けることは、敵サタンに門を開き、入ってきて、私たちを体の他の主体に対して批判的にならせるようにします。しかし、私たちが再び主を享受し始めるなら、その門は徐々に閉ざされていくでしょう。最終的に私たちが絶えずキリストを享受しているなら、その門は完全に閉ざされるでしょう。その時私たちは、紹介を批判するのではなく、紹介生活のゆえに主を賛美し、なんとそれを愛しているのかを証しするでしょう。そのような変化をもたらすのは、訓戒や強制によるのではなく、キリストに対する享受の回復によるのです。私たちが食物、飲み物、息として享受する愛するべき尊い方は、体の頭です。パウロにはこの徹底的な認識があったので、私たちの享受のためのすべての積極的な事物の実際としてのキリストから、頭としてのキリストの事柄に飛び移ることができたのです。私たちがすべてとして享受するキリストは、体の頭であるので、私たちは彼を享受すればするほど、ますます体に対して感覚を持ちます。これが示しているのは、私たちがキリストを享受することが単独の事柄ではないということです。それは体の事柄です。私たちは体の主体として団体の方法でキリストを享受する必要があります。適用奉仕者編。パウロがコロサイ書でキリストが神のエコノミーにおいて主位であり、すべてを含む方であり、神の中心性と普遍性であることを掲示するとき、次の順番で提示しています。1、生徒たちの分け前。2、神の形であり、創造と復活において最初に生まれた方。3、神のエコノミーの奥義。4、神の奥義。5、すべての影の本体について。言及した後、2章19節で、頭であるキリストについて言及しています。これは、私たちの分け前であり、すべてを含む無限に拡張したキリストが頭であるので、キリスト経験は、紹介建造のためであることを示しています。
聖書の中に個人的な経験が言及されていても、それは個人主義のためではありません。あなたが個人的に主と交わり、主を経験し作り変えられるのは生涯建造のためです。あなたが日常生活でキリストを経験するのは究極的にはあなたのためではありません。それは体が益を得るためです。こういうわけで、あなたが主の中で前進するとき、個人主義を徹底的に対処する必要があります。このビジョンの下で、あなたは優先順位に注意してください。あなたのキリスト経験はビジネスライフに役立つとはいえ、それはビジネス上の繁栄のためではありません。それは神のエコノミーのゴールであるキリストの体の建造のため、一人の新しい人の出現のためです。しかし、まずあなたが神のためであれば、あなたの生活の必要は神によって顧みられます。あなたにとって実際的に神のエコノミーとは、福音と牧養です。ある姉妹の福音と牧養の証を読んでください。姉妹の証、私は本山駅前の路上福音で救われました。救われた後、すぐに福音に負担を持ったわけではなく、自分の都合のいい時だけ集会に参加していました。当初、手術集会だけは必ず行くようにしていましたが、土曜日くらいは好きな美術館に行ったり、ショッピングをしたりして、自分のために時間を使いたいと思っていました。派遣社員から正社員に昇格してから、残業を強いられるようになり、祈りの集会も最後の5分だけしか参加できない状況になってしまいました。私は紹介生活のためにもっと時間をあがない取らないといけないと感じるようになり、なりました。ある兄弟も在職者でしたが、祈りの集会や福音や牧養に参加しているのを見て、このままだといけない、自分も福音や牧養にもっと預かりたいと思うようになりました。それから主に祈り、内側に感覚があり、自分は路上福音で救われたので、福音が嫌だなと思っているところを突破しなければいけないと思いました。そして、兄弟姉妹たちと共に福音に行くようになりました。福音に行くようになって、自分のために時間を使っていた時よりも、平安を持つようになりました。自分のために時間を使っていた時は、実はあまり満足がなかったです。兄弟姉妹たちと福音、牧養に行っている時に自分が守られているという感覚を強く持ちました。年末から仕事を辞めて全時間奉仕をするようになり、また1月中旬に三宮の集会所に引っ越しました。三宮付近の新人たちを顧みることで、福音と牧養についてますます負担が増し加わってきました。キリストの教授は、私を体の建造のために、福音と牧養に導いてくださいました。祈り、おう、主イエスよ、私が教授しているキリストは体の頭です。キリストを教授すればするほど、ますます体に対する感覚が増します。私の個人主義を対処し、私を天然の存在から救い出し、復活へともたらしてください。体の建造のために、福音牧養を実行することができますように。アメン。今週のトピック、中国武漢におけるコロナウイルス感染症の拡散と紹介の福音の述べ伝え。武漢におけるコロナウイルスの感染はコウモリの中のウイルスが原因ではないかと言われています。コウモリからヘビ、ヘビから人に感染したと言われています。レビ記11章13節、また鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない、これらを食べてはならない、これらは忌むべきものである、すなわち19、コウモリである。旧約聖書のレビ記では食べ物に関する規定があります。13節から19節で述べられている汚れた鳥は種を食べないで死体を食べます。これらの鳥、コウモリなどは汚れており、食用になりません。ウイルス関係の生物学的な知識が十分にない時ですら、このような記載があることは、聖書が神の言葉であることを確証します。このコロナウイルスの感染者数は、中国で約6000人、死者は中国で132人、1月29日現在であり、すでに SARS の
感染者数を上回っています。私たちは中国政府の感染拡散を避けるための厳しい交通規制措置を支持し、このために祈る必要があります。他方、このことを通して私たちは聖書の中に掲示された福音の真理を再確認し、再評価する必要があります。1、人は非常に脆い。創世記4章26節。節にも男の子が生まれた。彼はその名をエノスと呼んだ。その時、人々はエホバの皆を呼び求め始めた。人類の第三世代目のエノスの名は、名の意味は脆い、死ぬべき人という意味です。人は容易に精神的に、あるいは肉体的に壊れます。人は脆いです。しかし、人が脆いことに気づいたとき、人は主の皆を呼び求めて救われることができます。2. 福音が人を第二の死から救う。ヘブル9章27節、人が一度死ぬことと、その後裁きが定められているように、堕落と罪が入ってきたことによって、人はすべて一度は死ななければなりません。その時堕落した人の魂と霊は、体から引き離されて、ハデスの苦悩の場所で滅びます。しかしながら、この最初の死は、最終の定めではありません。マタイ10章28節、体を殺しても、魂を殺すことのできない者たちを恐れてはならない。むしろ、魂も体もゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。啓示録10章14節、また、死とハデス、黄泉が火の池の中へと投げ込まれた。この火の池が第二の死である。15節、誰でも命の書に書かれていないことが判明した者は、火の池の中へと投げ込まれた。第二の死では、魂と霊が復活において、体と再び結合されて、体と共に火の池へ投げ込まれます。これは、未信者の全存在、霊と魂と体が火の池で永遠の苦しみの中で滅びることを意味します。滅びる未信者は命の書に従って火の池に投げ込まれます。主イエスを信じないことが人を滅びに至らせる唯一の罪です。使徒行伝24章5節、さてこの男、パウロは疫病、ペストのようなものであり、また人の住む至るところにおいて、すべてのユダヤ人の間で反乱を起こしているものであり、私たちは福音を述べ伝えて、福音の良いペスト菌を拡散させるべきです。祈り、おう、主イエスよ、武漢の恐ろしい感染症について見るとき、私はあなたを恐れ、あなたを礼拝し、あなたを賛美します。聖書は真に神の言葉です。私は福音を信じ、永遠の命を得ました。永遠の命の発展は、教会生活です。福音と牧養を実行することについて、さらに負担が増し加われたことを感謝します。福音のペスト菌が、日本において、さらに広がりますように。アーメン。